週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤弘明です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は2021年上半期記事ランキングをお届けします。
はい、もう9月ということで、はい、1年も半分以上過ぎて、うん、この番組でも上半期だけでもいろんな記事紹介しましたよね。
そうですね、日経クロストレンドではですね、今年の1月から6月の半年間、数えるとですね、およそ1500本の記事を公開いたしました。そこで2021年上半期に公開した日経クロストレンドの記事のうち、よく読まれたものを分析すれば、まあ、この時期の話題やトレンドが分かるのではないかと、そんな仮説から企画した企画になります。そのヒットランキングから意外な共通点を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今日のキーワードは、
アメリカのマイルズ日本上陸へ、徒歩でも電車でもマイルがたまる。
飛行機だけではなく、徒歩や自転車、自動車、電車などの移動手段を自動判別し、マイルを付与するアプリマイルズ、運営するアメリカコネクト IQ ラボは2021年8月海外初進出となる日本でティザーサイトをオープン。日経クロストレンドの取材により日本で本格展開を始めることが分かりましたが、コロナ禍により減少している移動需要を喚起する起爆剤となるのでしょうか。ということで、マイルズそんなものがあるんですね。
はい、そうなんです。マイルって言って、まあ普通はね、エアラインのマイルが、
はい、飛行機でマイルが貯まるでは
ないと思いますが、はい、ちょっとそことは違うの です、ね、ご説明していきたいと思います。はい、マイルズというアプリがですね、2018年からアメリカで展開されています。これも100万人以上の登録ユーザーを獲得してきているんですね。でマイルと交換するとですね、リワードっていうのはいろいろありまして、でそこの特典を、提供するパートナー企業というのがいろいろいます。例えばアメリカだとウォルマート、スターバックス、アマゾンとか、実に200社以上の有名ブランドっていうのが揃っているんですね。
はい、
でこれまで、マイルズのユーザーはですね、累計40億マイル、およそですね、これ、キロ数に換算すると64億キロを移動していて、120億マイルを獲得しているそうです。そのうち、35億マイルが700万件以上のリワード、すなわち特典と交換されました。ユーザーはですね、55億円以上の節約に役立っているそうなんですね。でリワードを提供するパートナー企業には220億円以上の収益をもたらしているという
数字が、そんなに収益があるんですね。
はい、出ています。
でこれついに本格上陸するということですが、改めてマイルズとはどんなサービスなんでしょうか。
はい、まずはですね、スマホにアプリをダウンロードします。でそこで常時、GPS の取得を許可するという設定にしておけば、ユーザーの移動手段を AI が自動で判別します。それぞれに応じたマイルが勝手に貯まっていくという仕組みになります。でこのマイルが一定数貯まると、まあ、先ほどお伝えした映画、レンタカーなどの割引チケット、コーヒーショップの無料チケット、ネット通販のギフトカードなどリワードへの交換が可能になると。つまり何気ない日常の、移動行動しているというだけのことが、まあ、価値を与えてくれるというアプリになるわけなんですね。はい、そしてこのマイルズアプリが判別できるのは、先ほど言った飛行機だけではなくて、車、電車、地下鉄、バス、船、あとはですね、自転車、ランニング、徒歩という、まあ、あらゆる移動ですね、が、を判別してくれるんです。まあ、要はスピードだったりですとか、GPS の動いた距離だったりですとか、その辺を AI が計算してくれるということで、それぞれのマイルを計算してくれるわけなんですね。
はい、ということはマイルズはユーザーが意識をしなくても、とにかく移動をすればマイルが貯まっていくっていう仕組みになっているんですね。
はい、そうなんです。
はい、他に特徴は、
はい、非常にユニークなのが今お伝えしたその付与されるマイル数、先ほど移動手段でいろいろと どんな移動しているかっていうのを判別してくれるわけなんですけど、そこでですね、付与されるマイル数を変えるんですね。これどういうことかというと、1人でマイカー移動した場合は1倍、相乗りやライドシェアをした場合は2倍になります。まあ、これはもう複数乗った方がもちろん環境に負荷がかからないということですよね。で、例えば電車やバスなどの公共交通機関を使うと3倍になります。自転車は5倍、ランニング徒歩は10倍と、まあ、つまりですね、環境に優しいということですね。
環境に優しい移動手段ほどポイントが高くなる。
そうです、そうです、
ですね、
はい。
で、このリワードを提供するパートナー企業の方はどんなメリットがあるんでしょうか。
はい、マイルズはですね、ユーザーにリワードを提供するパートナー企業にとっても優れたマーケティングプラットフォームでもあるんです。例えばマイルズユーザーが A 地点から B 地点へ移動したとしますね。これいつ移動したか、どれぐらいの時間をかけて移動したか、どういう移動手段で動いたのか、またそういうユーザーが、まあ、どういう特典を好むのかっていうのを匿名データで把握しています。もちろんこれらのデータはそのままパートナー企業に渡されるわけではないんですけども、まあ、パートナー企業が架空のユーザー像を描いて、それをもとに、まあ、この人はこういう行動、1日の行動を補足するとこうなるよねと、それをもとにパートナー企業のニーズとユーザーをマッチングしているんですね。例えば、まあ、自宅にいることが多いユーザーであれば、例えば Uber 的なフードデリバリーのリワードを果たす、プッシュする。で、朝の移動が多い人には朝食に使えるカフェの割引クーポン、自転車やランニングなど、まあ、健康的な活動が多い人にはスマートウォッチの割引クーポンとかですね、まあ、そういうことをプッシュしていくという形になります。
なんかこういう広告、新しい広告、近くに来たらこういうサービスやってますポンみたいなのはありましたけど、マイルズはなんか環境っていう視点がさらにプラスされてるんですね。
そうですね、環境に優しい移動を選択すればするほどいいことがあるし、で、企業側にとってもそこはですね、あのお客さんというかその会員に対していろんなアプローチができるということになりますね。
はい、ではマイルズのヒット予測は。
はい、これコロナ禍の対応っていうのはですね、経験値をアメリカでも蓄積しているわけで、日本進出にあたっても生かされるんじゃないかなというふうに見ています。まあ、マイルズがアフターワクチン時代の移動に新たな価値をもたらすことは間違いないのでですね、まあ、同時にリアルの移動、まあ、デジタル施策、こういったものを交えたマーケティング活用というのが多くの企業で進むんじゃないかなと見ています。これ9月以降、まあ、もう9月になっているので、そろそろ始まるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、それでは後半は2021年上半期記事ランキングを紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、後半は2021年上半期記事ランキングをお届けします。
日経クロストレンドでは、今年の1月から6月の半年間でおよそ1500本の記事を公開しました。そこで2021年上半期に公開した日経クロストレンドの記事のうち、よく読まれたものを分析すればこの時期の話題やトレンドがわかるのではないかということで、そんな仮説から企画、そのヒットランキングから見えてきた意外な共通点を紹介します。ということで、佐藤編集長、こうして記事をまとめてみたのは初めてのことなんですね。
実は初めてで、これ時期的に言うとですね、日経クロストレンドでお盆の時期に、まあ、ちょうどニュースとかもそんなに出しにくい時期だったりするのでですね、はい、ちょっとまとめたものを作って皆さんに一回振り返ってみていただきたいなというので、やってみたんですが、すごくやっぱりお読みいただけてですね、クロストレンドっていうのがどういうものかっていうのを改めて分かってもらえたかなと。で、ぜひちょっとこれ上位20本というのをですね、ちょっとご紹介していきながら、法則性というのを導いていきたいなというふうに思っています。これどういったランキングかというと、公開からの5日間に記事を閲覧した人の数が多い記事を抽出で、上位20本をランキング形式でまとめましたと。で、まず気になるのが、食品飲料に関する記事の多さですね。
1,2,3,4,5,6 個あります。
あ、本当ですか。
はい、
そうですね。じゃあちょっとこれご紹介していくと、
はい、
まず1位、これ特報コーラ 500ml がスーパーから消える、25年ぶり大改革という記事でした。これ日本コカ・コーラがスーパー向けのコカ・コーラのラインナップを刷新してですね、従来の 500ml と 1.5 リットルというペットボトルから、これ 350ml と 700ml、 1.5 リットルという3種類に切り替えた。すなわち 500ml がないんですね。
じゃあ、はい、大きいのか小さいのかに分けられた、中くらいがなくなったんですね、サイズ的には。
そうなんです。で、それを特報としてですね、発信したんですけれども、まあ、これどういった話かというとですね、まあ、この裏にはですね、長年当たり前のように捉えてきた商品構成の見直しがあります。 でコカ・コーラがまあ消費者調査を実施したところですね、自販機やコンビニと違ってスーパーで購入した商品、これ家に持ち帰って飲むことはですね、あるいは3人に1人が家族などとシェアして飲んでいるということが分かりました。だからスーパーで、ね、買ってすぐその場で飲まないじゃないですか、家に持って帰って飲む、まあ、コンビニはその場で、ね、飲む人多いと思うんですけれども、という違いが明確にあったというのがコカ・コーラの調査であったわけですね。でそれを踏まえてスーパー向きには1人で飲みきれる 350ml と家族でシェアする 700ml を新たに発売して、これらに注力するという判断をしたわけです。
言われてみるとそうですよね、っていう感じですね、
はい。
さて他の順位からピックアップする食べ物系の記事、
そうですね、はい、これ3位にですね、イオンのキューブ型冷凍魚が好調スタート、はい、あえて四角にしたわけという記事をあるんですけれども、これ今年5月に発売したですね、イオンのトップバリューパパッとできるお魚おかずシリーズという話題なんですが、これ魚の種類がサーモン、アジ、サバ、タラ、ブリ、これらの骨を抜いて、キューブ型に加工した商品です。でイオンリテールの販売量は計画比 1.5 倍と好調なスタートを切りましたという記事がですね、3位にランクインして、他にはですね、9位の新発想ローソンの冷凍なのにすぐ食べられるスイーツが好調、これ新しいタイプの冷凍スイーツを取り上げました。冷凍スイーツ自体はさほど珍しいものでもありませんけれども、この特徴はですね、冷凍庫から出して解凍しないですぐに食べられるというのが特徴で、コロナ禍の外出自粛などでまとめ買いをする人が増える中ですね、自宅にストックしておいて食べたい時に解凍せずにすぐ食べられるシーンというものを想定したと。でローソンが20代から40代の女性をターゲットに開発してすごくヒットしたと。
これまさに私ターゲット女性なんですけど、
はいはい、
どうですか？アップルパイを、うん、食べました実際に家で、本当に冷たいけどちゃんとナイフとかも通ってすぐに冷凍庫から出した瞬間に通って、この技術すごいなって思いながら食べました。
そう、ね、うん、そうアイスとかでもないっていうところが、ね、
そうなんですよね。
そこがすごいんですよ。これが9位の記事でした、
はい
はい。そして14位、生ジョッキ缶成功、朝日の体質変えた戸様取締役の手腕という記事ですね。こちらはですね、2021年上半期の大ヒット商品の一つ、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶について、アサヒビールの専務でですね、マーケティング本部長の松山和夫さんに聞いたインタビューになります。
この生ジョッキ缶モコモコモコってなるやつですけど、うん、お店から消えましたもんね。
そう、出しては消え、出しては消え、繰り返してですねアサヒの本当に大ヒット商品ですね今、はい、はい。
さてこのヒットランキングから見えてくる共通項はどんなことなんでしょう、
はい。これ実はですね、ゼロから新しい商品を生み出すというよりも、既存の商品の容器だったり 見せ方だったりですが、使い方を変えるだけでヒットは作れるということを示しているというふうに思うんですね。例えばコカ・コーラって中身変えてませんと、スーパードライも中身変えてないです。これどっちも容器が違うんですよね。容器の大きさが違うだけとか、容器の開ける形状が違うとか、まあ、そこの違いだけですよね。例えばキューブ型冷凍魚は、まあ、原料の魚をキューブ型に加工したという形の違いで、ローソンのまあ冷凍スイーツもちろんですね、これはちょっと違うかもしれないですけど、新しい冷凍技術を生み出したわけではないんですね。原料や素材の組み合わせを工夫することで冷凍しても固くなりすぎないようにしたというのが新しい点だったりします。これ近年はまあ消費者が食品や飲料に求めるものが変わりつつあります、まあ、背景にあるのがまあコロナ禍で外食を控えて家で食事を楽しむ人も増えていること、健康志向の高まり、 SDGs への関心拡大など、まあ、既存の製品を今の消費者ニーズにどうフィットさせるか、各社はどんな分析と工夫をしているのか、まあ、そんな視点でですね、これらの記事を読んでいただけるとヒットを生み出すヒントというのが見つかるのかなというふうに思います、
は
い。
商品自体はそう変えなくても、見せ方を変えるだけで売れ行きが変わる可能性がある、うん、
なかなかイノベーションね、急に新しい味できましたとか言われてもね、なかなかそういう思いつくことってないので、
開発費もかかりますしね、
そうそうそうそう。であれば今までの売り方が本当に合ってるのかってのを見直す、まあ、コカ・コーラがすごくいい例ですよね。それを見直しただけでやっぱり違うラインを作るというところで、全然違う価値を消費者に提供できるというのがこういったところからわかるかなと思います。
さてその他のランキングはどうでしたか。
はい、これですね、別なちょっとランキングいくつかご紹介してるんですけども、有料記事、日経クロストレンドの有料会員の訪問者数が多かったトップ20をランキングしてみました。これ有料会員が読んでいるということで、はい、もう一度有料記事もあるし無料の記事もあるしと、ただ有料の読者の方が読んでいるというの特徴がいくつか出ました、
はい。
関心を集めたのがですね、サブスクのビジネスモデルとクッキーの今後を取り上げた特集ですね。
うん、
そ その中で最も関心を集めたのは、サブスクビジネス失敗からの脱却という特集で4本ランクインしました。これ、4つちょっとご紹介するとですね、1位が、サブスクの成否を分かつ5つのポイント、資生堂 ZOZO も撤退。次9位、ネットフリックスやキリンのサブスクはなぜ成功したのか、鍵は優越感。10位、サブスクでは儲けない、 JR 東の駅中自販機が逆張り戦略。そして17位、2年で16倍成長の家具サブスク、2週間契約ゼロで苦渋の方針転換。
サブスクがこんなに記事人気を集めてるのって、うちも乗り出そうとか、うちもやめようかなとか考えてる方が多いんですかね。
う
ん、
そう、まさにちょっと失敗からの脱却というですね、このサブタイトル的なものが割と効いたのかなと思っていて、やっぱり成功結構前からやってるとこあるじゃないですか。で、撤退事例もすごく多くなってきているので、一度その製品は何が違うのかなというところをちょっとご紹介したいなという記事でしたね。はい、
この有料会員の訪問者数が多かったトップ20から見えてくるもの、
はい、サブスク自体、今やあらゆる事業領域に広がっているわけですけれども、利用者にとっては何回利用しても支払うのは一定額という気軽さ、お得感というのが事業側にとってはですね、安定収入が見込めるわけですけれども、収益予測が立てやすいという手軽さがメリット。で、その一方で撤退する企業やサービスも増えてきています。今こそサブスクというビジネスモデルを見直すときというところでですね、日経クロストレンドの読者にもそういうふうに考えていただいている方が多いんじゃないかなということがランキングにも現れましたね。そしてですね、2021年下期のトピックはクッキーと SDGs。 これサブスクに及ばないもののですね、複数の記事がランクインした特集が2つあって、それがこの2つでした。クッキー規制どう対応するという記事と SDGs2021 という2本です。
世界的にもこれは関心がある事柄ですよね。
はい、これちょっと記事のまずタイトルだけお伝えすると、はい、クッキーがですね、2位に、Google が脱クッキー本格化、猶予は1年、広告業界に起こる大変動。そして8位がリタゲ広告に壊滅危機、広告会社が生き残りかける3つの方向性、この2本です。
はい、
そして SDGs が、7位に SDGs で日本の消費を変えるループとは、イオンほか24社本格始動。18位が SDGs ネイティブの Z 世代が企業消費の中心に、売れる商品の条件というものです。で、これ、この2つ本当に今まさに社会が動いているところでですね、まだよくわからないけど押さえておかなくちゃという記事を、開いた読者も多かったというふうに思っています。そして一度おさらいしておきたいという人にも、非常にこれらの記事はですね、役立ち参考になるというふうに思っています。
はい、そして他にもまだまだ分析してみたんですね。
あ、そうなんです。特集以外のこれ連載単発記事というのをですね、あるんですけども、それをトップ20をピックアップしたところですね、これ Z 世代を中心とした消費者のトレンドを探る記事というのが人気を集めました。
はい、
そしてですね、このランキングならではの要素で目につくのがですね、上位に、音声 SNS、 懐かしのクラブハウスの記事。
なんか久しぶりに聞きましたクラブハウスって。
はい、これ3本も入ったんですね。もちろんこれやっぱ1月下旬から3月上旬の実質1ヶ月強に集中していて、3月以降はですね、誰なら聞かなくなった言葉という感じなんですが、これもちょっとタイトルだけお伝えすると、2位に、話題のクラブハウスになぜハマる、起業家たちが語る中毒性。5位、クラブハウスは生き残れるか、早検索激減、ポケゴー型の兆し。
もう1月下旬から3月上旬の時点でこのタイトルですね。
はい、そしてクラブハウスは若者に刺さらない、声かけおじさんに抵抗感と、若干ちょっとネガティブな記事だったりという感じですね。
いや、この5位のクラブハウスは生き残れるか、早検索激減っていうのがちょっと今読むと刺さります
ね。そうですね、まさにちょっと予見している記事だったかなと。もちろんね、はい、今でもね、もちろんやってる方はいらっしゃいますし、ビジネス役立ててる方もいると思うんですが、ちょっとブームというかですね、ムーブメントからするとちょっと下火になった感というのは否めないのかなというふうに思いますね。
は
い、
ちょっとクラブハウスは一時的だったかなっていう感じがありますね。
そ
うですね、
そんな一時的な、クラブハウスに対して、近年日経クロストレンド読者の恒常的な関心地となっているのが、これ本当に人気なんですけど、 Z 世代の動向になります。はい、で、この Z 世代のですね、記事は4本、ランクインしてですね、ちょっとこれもタイトルご紹介すると、4位、Z 世代はコスパよりタイパ、
タイパ、
タイムパフォーマンスの略ですね。コストパフォーマンスよりもタイムパフォーマンス、
はい、
半歩先の未来を読む支援サービス、次7位、若者の車離れの嘘、 コロナ禍で変わった Z 世代の実態。15位 Z 世代を魅了するホカンスとは、ニュー大谷の新戦略。
ホカンス、
これホテルバカンス略だったと記憶してます。違ってたらごめんなさい。確かそんなはず。そして17位、 Z 世代の新トレンド9選、デカ映え隠れメイク男子オジフード。
これなんかやった気がします。
本当ですか？
番組で
これちょっと読んでください全部9選もあるのでちょっと覚えきれて僕もなくて恐縮なんですが、はい、これやっぱり次世代の消費を主導すると言われる Z 世代はですね、業種や職種を問わず読者の気になるテーマと言えると思います。
うん、次の世代を、次の消費を担っていく世代でもありますからね。うん、今はお金使わなくてももうちょっと経つと使うようになりますもんね。
うん、というのを先取りしたいというマーケッターの、そういうものが現れたのかなというふうに思ってます。
はい、そしてまだまだランキングを分析しているんですね。
はい、これ最後にですね、日経クロストレンドのコンセプトっていうのが、新市場を作る人のデジタル戦略メディアというものなんで、これ読者に最も多いのはやっぱりマーケティング担当者の方に一番お読みいただいてます。そこでマーケティングに関わっている有料会員が訪問した数、これが多かった記事を分析してみました。でこれに上位20本並べるとですね、日本だけこのランキングにだけ登場した記事があると、いかにそのマーケッターに特化して生まれた記事とかというのが、はい、これはその中の13位でですね、顧客の声から生まれた商品が大ヒットしない理由、競争の真意。
競争は共に作る。
そうです。
で競争なんですね。
そうです、そうです。顧客の声から生まれた商品よくあるじゃないですか、
はい、
あの女子大生が考えたなんとかみたいな、これが大ヒットしない理由ということで結構ドキッとする方多かったのかなというのと、キリン午後の紅茶ブランディング戦略の全貌、好意度が急上昇という2本なんですが、これです、ちょっと体裁の違いはそれぞれあるにしても、いずれもマーケティングの実践的な理論を説いた記事だったんですね。でこうした記事がよく読まれたのは、消費者のトレンドや各業界企業の具体的な取り組みを知るだけじゃなくて、最新のマーケティング戦略にも関心を持つマーケティング担当者ならではと言えるんじゃないかなと思います。
有料記事、あとマーケティングに実際に関わっている方、無料記事、それぞれ特徴が出てて面白いですね。
うん、そうなんですよ。
ということで、日経クロストレンドでは2021年上半期記事ランキング全4回で連載が掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は2021年上半期記事ランキングをお届けしました。クロストレンド、ヨーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドから久々にスタジオにお招きしています、楊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤編集長、スタジオにですね、はい、記者の方がいらっしゃるの1年以上。
あ、本当に
本当に久しぶりなんです。
ちょっと1回ね、味わってもらおうと思って。
新人さんですもんね。
ありがとうございます。
はい、ということで楊さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、チキンバーガー専門店、トリキバーガーになります。
はい、トリキバーガーということですけど、どこが出してるバーガーなんでしょう。
はい、お名前からも想像つく通り、鳥貴族グループの新業態のお店になっております。
焼き鳥で有名な居酒屋さんですね。
はい、
はい、トリキバーガーちょっと話題になっていたということで、私も名前は聞いていましたが、もしかして食べてきたんですか。
あ、まさに食べてきました。
はい、じゃあレポートお願いします。
国産鶏胸肉を使っパテに使っていて、やっぱり胸肉ならではのさっぱり感とか、あとしっとり感っていうのも出ていて、男女問わずすごい人気が出そうな味なのかなと思います。
本当にハンバーガーみたいな感じで、どれぐらいの大きさなんですか。どんな味でした。
本当に想像通りのハンバーガーなんですけれども、そこにあのレタスとレモン風味のマヨネーズと、鶏肉が入っていて、本当に癖がなくって、みんな食べやすい味かと思ってました。
お店はどこのお店に行ったんですか。
はい、8月23日に大井町にオープンしたお店となっております。
どうでした、うん、人はいっぱい入ってました？
そうですね、まあ、土曜日の3時頃に行ったんですけれども、8割近く埋まっているほどの盛況ぶり、
おやつタイムなのに3時で、うんうん、
なんかまさにその客層が男女半々くらいで、しかもグループ利用のお客さんが多く目についたんですよね。でそれで何頼んでるのかなって見てみると、そのバーガーはもちろん頼んでる人は多いんですけど、あのバーガーだけじゃなくって、そのサイドメニューで結構トリキプリンとかエッグタルトとかソフトクリームで、
あ、やっぱり鳥貴族だから卵を使った何かなんですね、
はい、そうですね、そういったサイドメニューのスイーツも充実してるので、なんかコーヒーとそういうスイーツだけみたいな、ちょっとカフェ的な利用もされてる印象を受けました。
へー、そうなんですね、はい、でお値段の価格帯は普通のバーガー専門店ぐらいの300円とか400円とかそれぐらいですか？
まさにそのハンバーガー単品が、まあ、いろんなその鳥貴バーガーとかつくねとかいろいろあるんですけれども、どれも単品が390円で、それでポテトとドリンクがセットのメニューになると590円っていうところで、あの統一されているんですよね。
わかりやすいんだね、
はい、なるほど、
いいですね。
そうですね、まあ、やっぱりそこはあの焼き鳥居酒屋のそういう鳥貴族の298円税別で統一されているような、なんかそういったエッセンスも感じられる価格設定かなと思いました、
は
い、
鳥貴族から出たバーガーということで、狙いはどんなところにあるんでしょう？
そうですね、あのやっぱり今新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、まあ、そういう居酒屋さんとかだとアルコール提供、アルコール飲料の提供も制限されていて、まあ、そういった形で居酒屋業態が大きく影響を受けている中、その第二の柱としてまあバーガーを育てていきたいという考えだそうです。
なるほど、他の居酒屋さんも唐揚げ店を出してみたりだとか、飲食業界の方たちいろいろ工夫を凝らしていますけど、鳥貴族の場合はバーガーで行こうと決めたわけですね。
そうですね、その、コロナ禍以前から、まあ、そのアメリカでそういう鶏肉を使った、ファストフードっていうのが盛り上がっているそうで、まあ、それを見てちょっと鳥貴族でも挑戦してみようっていった考えがだそうです。
なるほど、まあ、どれが一番当たるのか気になるところですけれども、それでは楊さんに伺いたいと思います。鳥貴バーガーのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、たまにはカフェじゃなくて鳥貴もいいね度9で
良さそうですよね。でもお話伺うと3時に行っても食べるメニューがいっぱいあると。
ちょっとつくねバーガー気になりました、
ね、気になりますよね、う
ん、鳥貴族が出してるんで。
今日は、レポートいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
楊さんに鳥貴バーガーについてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、佐藤編集長のおすすめの記事はありますか？
はい、これはぜひちょっと読んでいただきたいなという記事をですね、はい、ご紹介するんですけども、タイトル論文、田村敦史が思うかっこいい40代おじさんとその理由と。
あ、かっこいいってか悪そう、ちょい悪、
違う、本当にね田村さんのことで皆さん誤解していると、別に好きかあれかっていうようなところではなくて、
はい、
本当に読むとね、すごい本当によく考えている方だなと。で、年齢は47歳です、
はい、
まあ、まさに40代おじさん、僕よりちょっと上の先輩という感じになるんですけれども、本当にちょっと読んで、とにかく読んでいただきたいなと、すごく頑畜なることをすごくおっしゃっていてですね、どういう生き方をしてきたかっていうのが結構読者の方に響くんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、
田村さんで大学に行かれたりとか、
そうですそうですそうです、
なんかいろいろ挑戦されてますよね。
そうなんです、すごくチャレンジを、この40代になってからもやられてるというですね、非常にあの学びの多い方かなと思うのでですね、ちょっとイメージ変わると思うので、ぜひ読んでみていただきたいなというふうに思います、
はいはい、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。